はいどうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの早瀬康弘です。お願いいたします。
はい、都市宮です。
はい、お願いします。あのね、僕、考えてみたら、数えたら、冠を14持ってたんですよ。数えたらね。
ああ、なんか、
優勝した回数。
大会とかね。
ちっちゃいのも含めね。
うん、
クイズも含めてますから。14取ってるなと思って、何取ったかなと思ったんだけれど、
うん、
多分、これ撮ってたんだって知らない人もいると思うんですよ。
これ撮ってた、
うん、
うん。
ちょっとそれを紹介したいなと思って、
はい、
まあいろいろね僕こうやってやってきましたけれども、母親はね無学の上に特別な才能も何もない親のもとでここまでやってくれて母さんは幸せですって言葉も僕に残してるぐらいなんですよ。
あ、なんかすごいね、
うん、
いい言葉残してますね。
そう、父親に関しては中華料理店の2号店を出すほど事業を順調に拡大していてね、
うん、
で僕のことを溶接工にさせたかったらしいんですけど、
うん、
まあ志半ばで亡くなってしまいまして、
うんうんうん、
だからなかなかあれなんですけれど、まあ、その中でよう頑張ったなと思うんですよ、
はいはい、
868本ホームラン打ったということで、私そのことあんまり知られてないなと思いましたね。ちょっとね、
888本のホームランを打った、
うん、はい、ホームラン、なんかそれがまだ抜かれてないんですよね。
アメリカでも例えとかじゃなくて、そホームラン級の何かをやったとかじゃなくて、
いや
ホームランを打ったんですか。
ホームランを打ったんです
いや
ホームランを打ったんですよ。
あなた野球やってませんと。
最後の年なんて、
はい、
あれですよ、40歳で30本ホームラン打ってますからね私
だいぶ打ったまだ
なんかな、
ちょっと待ってよ。
でそれあんま知られてないんですよ。
待て、うん、お前40歳じゃないじゃんまだ
37歳の時に50本ホームラン打ってるわこれ改めて見たらさ、やばくない？俺
化け物だな。
36で49本ホームランって、てか最終最後引退した年、
うん、
129試合で30本ホームラン打って引退してるわ。俺40歳で。
いやそれあれじゃないですか。
これ知ってほしいみんなに。
王さん。
あ、そういうことか。
いやいや。
ごめんなさい。
王さんのプロフィールだと思うんですけど。
1位取りまくってたから、
はい、
全部の1位俺のことかと思ってたわ。
あ、違う違う違う。
ごめんなさいこれ。あ、
もうだっていっぱい矛盾点あったし。
ごめんなさい、そうでした。
お前の親父中華料理店の2号店出してるの知らないから俺。
やってない、
やってない。やってないもんね。
やってないです、やってないです。転、う、々、ん、としてます。転々としてるから。
なんか
ごめんなさい、そうでした。
運転とかの方
だね。そうそう、運転とかしてます。申し訳ないです。
すみません。これは
あの、王貞治選手の、まあ、ランキング1位、世界1位のタイトルの話でした。ごめんなさい。
ちょっと待って。
え、何？
今後、野球選手でやっていくの？じゃなくて。
すべての1位。
1位側でやっていくのね。
ちっちゃいのでも大きいのでも全ての1位、はいはい、これってめちゃめちゃ記録あるから、
確かに
いくらでもいけると昨日思いついた。
っていうことは、うん、散々募集したのはもう全切り捨てでやるってことですね、
う
ん、
そう、
なるほど。
切り捨てでもナンバーワン狙っていきますね。
はい、はい
はい、すいません。はい、はい、そういうことでございました。それではいきます。教えて都市伝説。
はい
はい、この企画は我々が話したい話をするという企画なんですけれども、
うん、
あの一応いろいろ考えたんですよ。
何を？
いろいろ案をもらってるから、うん、いやそこから出すのが普通じゃないかとか。
あ、さっきの話の。
そもそも、てめえで欲しいって募っといて、
うん、
そこから選ばねえのかよって思ってる人もいると思うんですよ。
いや、思いました
よ。でも選ばなかったのって、うん、それって果たして僕だけの問題なのかなと思ったんですよね。
というのは？
皆さんの問題でも。
いやいや。クオリティが届かなかったってことですか？
違う違う違う違う。なんかあの、面白いのはあったんですよ。1回、うん、2回、3回やるには面白いんだけれども、
うん、半年後
を見据えとけ、ね、半年全部やるってなると、それだけで数十回こなすのはちょっと難しいなって。
まあまあまあ。
その、あれですよ。ほんと、一月とかやるんだったらめっちゃ面白い。
うん、
僕の考えてるより面白いんだけれども。
いやすげえ、わかりますわ、それ。
ただ、ちょっと長く続けていくってなると、岸本さんのリアクションも含め難しいなと思いまして、
どんどん首締まっていく感じになってくるんでね。
そうそうそう。でもこの1
位やと、まあ、それは理解いただきたいと。
最初はメジャーなものあるけれども、え、こういうランキングの1位もあるんだっていう、ランキング自体も紹介できるなと思ったから、うん、
まあまあ確かに、やりやすいか
も。ちょっとね、やろうと思ったんですけども、うん、そんなことは、ちょっとよく。はい、ですね、あんまり知られてないと思うんだけれども、
うん、
7月5日、
うん
で、これが配信される2日後ですか、
うん
本を出版になるんですよ。田中俊之さんと2人で怖い話で飯を食う、はい、最強の2人が語る奇妙な日常という出版物、
うん、
出るんですが、結構 DM でいただいていまして。
何を？
え、どういう本っすかみたいな。
おお、内容がね。
そう、ま
あ、タイトルからちょっと分かりづらいってこと。
例えば田中さんの神呪いね、ここにありますよ、うん、 神呪い、この絵には念がこもっている、飾らない方がいいとかね、田中俊之さん。
神呪いって読むんだ。
そう、神呪い、ちっちゃく書いてる。
四十かと思ってたわ。
あのそれでもかっこいいけどね、うん、神呪いという、はい、書籍でして、これはまあ紙に関する呪い、ペーパーのね、
は
あ、紙に関する呪いだっていうのはもう一撃でわかりますよ。
わかるね。
ね、で谷さんの怖い怪談ね、
これもそのまんまだね。
そう、100話あって、うん、それがまあ怪談、
うん、
100話持ってんだなっていうのはわかる。だけれども怖い話で飯を食うって、
うん、
怖い話なのか飯食ったことなのか何のことやらわからないと。だから
怖い話を置かずに飯食うみたいな感じにも捉えられなくない
俺ら白飯しか食ってないんや、うん、普段ね、じゃなくてそういう風に思われちゃうかもしんないから、だからちょっと DM で
いるんだ、
何の本ですかこれはって、
うん、
欲しいんだけれども何の本かわからないとちょっと手を出せないと、
うん、
これどういう本なのかっていうのを紹介したいんですけど、
うん、
怪談が主役でもないし、今までで言う怖い怪談のようにね、谷西さんの、うん、じゃないし、田中さんが見られている呪物展みたいなものが主役の展覧会みたいな、うん、そういった書籍でもないんですよ、
うん、
これは僕と田中さんが主役っていう僕ら二人にフォーカスを当てた、
うん、
書籍なんですね、
はい、
例えばだけれども自分たちが生まれてきてどのタイミングで怪異に興味を持ったかとか、
うん、
どういう環境でもって育っていったら怪異に興味を持ち、
うん、
そして、呪物とか、
うん、
それとも集め出したかとか、
はい、
で今呪物が手元にあって、
うん、
部屋にたくさん並んでいる環境で生活していくってどんななのかとか、
うん、
なんかそういったような僕らの歴史とか、
うんうん、
そういったものが主役というか軸になって話が書かれているんですよ、
うん、
例えばですけれども田中さんとかで言うと生まれでどこどこ生まれで兵庫のどこどこ生まれで、でこういった理由でもって、こうこうこうで、会議に興味を持ちましたとか、
うん、
僕で言うと学生時代はスクールカースト最下位でしたとか、
うん、
でそれを助けてくれたのが会議でしたみたいなとか、
うん、
からスタートしていきますね、
うん、
でそこからなぜ東京に出ることになったか、そういうことも書いてる、会議以外も。
だいぶあれじゃん、もう、うん、だから自叙伝の
感じじゃないの、2人の
それ。
だから原点は僕で言うと、うん、原点は深夜ラジオだとか、
うん、
東京へ出て憧れのテレビ業界だとか、
もうだから関係ないんだ、そこは
怪談全然関係ない。
へえ。
あとあんま知られてないと思うんですけど、僕ホームレスちょっとやってんすよ。
うん、
行ったことないですよね、あんまり。
まあなんかさらっとは聞いた記憶あるけど、
うん、あのね言うほどでもないぐらい短い期間だから言ってないだけなんですけど、う
ん、すぐ入れたんだ
よ。そうで何にも実はだって
出たてでちょっとの時だよね。そうそうそう、確か
2週間ぐらいしかやってないんで、別に喋ることもない、ただただ公園で寝転がってただけだから、
うん、
あと金あったし、
うん、
借りれない
だけで、なんか借りれないんだっけ。で、
借りるほどのお金はなかった
んですよ。金もまとまったのはなくて、
そう、
でも3、4万しかなかった。食うぐらいはあったみたいな感じだよな。そ
うそう、だから普通にコンビニで飯食うてたし、うんうん、普通に銭湯行ってたのよ、
うん
うん、だから住むとこがないっていうだけの話だったんですよね、
うん、
東横と一緒や、
家で少年だ。
あ、そうそうそうそう、うん、そんな時期もありましたみたいな話もしたりだとか、そこからどのようにしてテレビ業界に入っていって、で都市ボーイズ結成して今どのような状態になってるかみたいなことですね、
うん、それをだから2人分ってことなんだ。
そう、田中さんと、
で
多分どこでも出したことないんじゃないかっていう、こういうね、田中さんの幼い頃の写真とか、
うん、それ事故前のやつ、ね、
だと思う、
多分ね、
うん、明るい性格だったって書いてます、
うん、なんか見た記憶がそれ、
う
ん、
そうそう、そういうのがあったりだとかですね、
うんうん、
でこういうのがメインなんですよ。でそこからどういうふうに取材をしているかみたいな、
うん、仕事の話なんだ。
そうそう、仕事の中にも入り、で田中さんもそうですね、うん、どういうふうに取材をして今までいるかってもあるんですけど、田中さんで面白いのがで言うと1日のイベントのスケジュール、
すごいだろうね。
ね、
日によっては
11時田中入りって書いてる。11時5分
うん、
細かい打ち合わせはしない、
うん、
フリートークを楽しんでもらいたいからだ。
嘘だね、もう嘘じゃん。
11時20分
来ねえんだって、
タバコ休憩、
うん、
11時半客入り、早くない？
いや客入りに来てりゃもう十分なぐらいよ。
11時50分、キューバに行っていたと話した。12時イベント開始。あ、イベント開始してない時にキューバに行って話したんだ。まあ、そんな感じでね、1日のこと書いてあるわ。
それ何の誰に向けてなの、それ。
こういう風にイベントやってますっていう。
こういうのに憧れる人とかにってことなの、
うん、っていうよりはやっぱり自分が見に行ってるイベントの裏側どのように進んでるんだろうってことじゃね。多分ね、
うん。
で、その後は、都市が行くの生配信どのように進んでいるかみたいな、うんうん、
スケジュールみたいな、
うん、そうそうそうそう、そんな感じでありましたね。で、僕の場合もなんかあったんだよな。僕の場合はあれでしたわ、あの1週間のスケジュールみたいなのがあったと思います。あれどこやったかな、ちょっと待
ってください
。
それ、
うん、何、
いや、それをスケジュールを出して、うん、それは何って、すごいハードなスケジュールっていうのが
分かる
って感じ、
こういうふうに動いてるんだっていうぐらいじゃない。
あ、なるほど。あ、こう、そういうことか。
そういうふうに生活してるんだっていう。
こういう仕事で食ってる人があんまりいないから、うんうん、どういう生活なのかを知りたいってことかな、うん、飯を食うっていう意味だから。
あ、まあまあ確かにね。多分本当に
プロとしてやってる人がこんなスケジュールだよってことね。
いや、そこでもないかも、もしかしたら。本当にただただただただ僕らの裏側こういう風に生活してますよっていう
密着みたいなこ
と。そうそうそうそう、だと思う。だから密着させてくださいって何回も言われたもんね。僕はあのほぼ全て断っちゃいましたけど、
うん、
あのいろんな人とねイベントやってるから、そこにも許可取りしなきゃいけなくって、ちょっと面倒やったっていうのもあるし、あとそもそも結構僕あのイベントまピリピリしちゃってるから、
うん、
あんまりあの人に入ってほしくないっていうのもあり、
まあまあ、
うん、それちょっと断っちゃいましたけど、とか、あと初めて海外に行った話とかね、僕で言うと、
うん、
でここで初めて出す話もありますし、詳しく書いてます。あと田中さんキューバの話とか入ったりとかね、
は
い、うんうん、あ、ありました、ありました。僕月曜日9時から12時睡眠、朝のね13時から18時動画編集、22時から岸本さんが来る YouTube の動画収録、撮影後奥さんと岸本さんとおしゃべりしたりして過ごす、
うん、
何これ。夜の1時から動画編集、火曜日9時から12時睡眠、13時から18時動画編集、水曜日、月曜日と同じ、木曜日、火曜日と同じ、金曜日、火曜日と同じ、土曜日9時から12時睡眠、13時から YouTube の動画収録、午後から日曜日の夜までフリーなので動画収録以外の仕事をする、例えば打ち合わせ、ナレーション収録など、
うん、
日曜日22時から動画収録、1時から動画編集。これ楽しいか、これ見て。
いや、思ったよ。誰がこれ見て楽しい
ただの。
もうでも、でもそういうのモデルとかのあるもんな、こういう、1日の過ごし方とか。
円グラフじゃねえや。
円グラフで。
ありますよね。なんかちっちゃい頃、うん、夏休みの宿題とかで。
アイドルとかはそういうの。
そうそうそう。それで言うと、
よくやってる
わ。都市ボーイズ結成秘話があったりとか、
うん、
死ぬまで忘れない光景っていうのがあったりとか。
なんか、だいぶ、あれだね、何かにこう、すごい特化してるっていうよりかは、もう幅広く、
う
ん
う
ん。
そうそう。今までの話
っていう感じ。いろんな話をしてるみたいな感じだな。
これ、覚えてます？覚えてないかもしれないけど、悪評は全て引き受けるっていう回があるんですよ。
はい。
ここで、僕が2017に怪談グランプリで優勝した時に、
うん、
思ったより仕事が増えなかったんですよ。
ああ、はいはい、はい。
2017でね、
うん。
前の前の部屋の時よ。
前の前の部屋？
前の部屋か。
何前の前って。
借りてたところ。
俺、1個しか知らないと思うけど、行ったこと。うん、
いやいや、1個前も来てる、絶対。2つ知ってますよ。ここと含めて3つ知ってるはずだよ。
え？
いやいや、3つ知ってますよ、絶対。1個前がロフトがある部屋。
うん、そう、ね、そう覚えてるよ。
その1個前が、クソ狭い部屋。あの、家の近くの。
ああ、そっか。
うん。
あっこからすぐ近くに引っ越したんだ。
そうそうそう。
ああ、思い出した、思い出した。はい。
そう。でも2017は、怪談グランプリ優勝したんだけども、全然お金も 仕事も増えず、
うん、
でオカルトスター誕生っていう冠取ってるんですよ。だから1年で2冠取ってるんですよ、
うん、
だけど全然何も変わらなかったの仕事が、
うん、
まあオカルトスター誕生 CS だし怪談グランプリは西日本でしか放送されないから、
うん、
まあ当然僕は、
ね、まあ、東京では ね、 ね、そうそうそう、あんまり意味ねえ
かもしれない、ね、東に住んでるから、うん、あんま、まあ、あんも知られてないし、
うん、
これあかんなと思って、これじゃあ優勝した意味がないし、
うん、
あと当時ご飯も別に食べられてなかったんですよ、これだけで、
うん、
当然
まあまあ、
ね、
AD っぽい仕事もやってた
んだけど、そうそうそう、リサーチとか作家まで、作家までやってなかったな、
うん、
うん、そんなことばっかりやってて、でその時にあいつおもんなかったのに優勝したなとか、トロフィー返せよっていうのが僕やってたその DM にむちゃくちゃ届くんですよ、
うんうんうん、
バリ雑言、
うん、
死ね殺すとかもあった、
なんか言ってたな、
消してるけど、
うん、
バリ雑言が来てて、でそこで、うん、あの数えきれないほどの量だったと、
うん、
しかも、あ、しかしこれはチャンスだなと思ったって言うてんのよ、う
ん、
でこれ覚えてること
言うてん、昨日言うてんのよ、
これはチャンスだなと思ったと、うんうんうん、
この前の話だろ、
バリ雑言がね、
うんうん、
でこれ覚えてることか分かんないんですけど、
うん、
名前を広めるために今の状況を利用しない手はないっつって、
うん、
アンチを集めて友人のイベントを開催したの覚えてます、
アンチを集めて友人のイベント、
トロフィーを持ってきて、
うん、
お客さん入れて、
うん、
で俺になんか思うことあるんやったら、コメントを書い、質問案を書いて箱に入れろっていうの覚えてます、
え、俺やってんのそれ、一緒に
出てます、出てます、南部さんと俺と岸本さんと、
あったね、
森田、
ゴールデン街のや
つか、そう森田4人でやって、
で
その時に箱の中に結構な悪口書かれてたの覚えてます、
覚えてない、そんなすげえの書かれてた、
まあ、死ね殺すは基本ないが、やらせやないかと書かれてたんですよ、まあ、他の死ね殺すとかさすがに読まないですけど、
それになんか返すみたいな感じだっけ、
そうそうそう、
あ、なんかあった気すんなそれ、
でその時にゴールデン街劇場で、その時の写真を昨日見てたのよ、
うん、
ちょうど、うん、うわ懐かしいみたいな、2017、うん、優勝者すぐ後、
うん、
でこういうところでむちゃくちゃにやったら SNS で拡散されると思ったの、
うん、
だからこのイベントやる数日前とかに奥さんにも言ったし、久美さんに言ったと思うんですけど、
うん、
俺むちゃくちゃ悪人になるけど多分名前はすごい広まりますよって言ったの、
へえ、
そしたら多分、
うん、
あの仕事もたくさん、
うん、
俺から
増えるかもって、
そう、たくさん増えるかもしんないから、だからあの俺多分むちゃくちゃぐちゃぐちゃ言われるけどもちょっとあの我慢してほしいんだこと言ったんですよ、
うん、
でその時に来た Q を覚えてて俺は、
うん、
ここに書いてんの
Q、
うんうん、どういう質問をされてどう返したかみたいな、
うん、
初めて人前で会談をして優勝する、そういうのどう思ってますかって来たの、
うん、
あの
別にいいんじゃない、
質問でね、
うん、何その質問変な、
で完全にこれはもうあんまり僕のことよく思ってない人のやつなのね、
うんうん、
優勝おめでとうがないから、
どう思ってるかっていう、ね、
どう思ってんですか
って来たから、どういう気持ちみたいな、
そうしたら僕は後悔してるんですね、
うん、
そもそもこの業界が好きな喜べよ、スターが生まれたことを、会談始めて初日で優勝したんじゃこっちは、こ、ちゃうわ、階段を始めて初日で優勝なんで、こっちはよかったの、明るいの、未来って答えたらしいですよ、
うん、
その後、
うん、
自分が優勝したのは不相だとは思わないんですか、
あ、分不相ね、
はいはいはい、来てるんですよ、
あ、なるほど、
それに対して、
うん、
俺が優勝決めたんやないわい、周りが決めたんやから、うん、あんたらが俺やないと思うんだったら審査員の方に言えよ、うん、お前、
うん、
って言うてますね、
正しいわ、
まあ、あの今も多分こう答えるだろうな、みたいな、
俺もそう思うな、うん、
とかそういったことをわざと口汚くひどい返し方をして、う
ん、粗品の走りだ、
僕の方が早かった
粗品とやってること一緒だ、
アンチを集めて、
うん、
まあそのアンチの質問に答えていくみたいな、
うんうん、
で人生をかけていたから怖いものなんてないと、で正直あのこの後のロフトプラスワンのイベントのチケットがめっちゃ売れたの、めっちゃじゃないか、ごめんなさい、嘘ついたけども、
うん、
ちょっと増えたのよ、
うん、
これによって、
はい、
でむちゃくちゃなやついるなってなったので、確かに声かけること多くなったのよ、同業者に、
まあ同業者にはじゃあ知られたのかもね、うん、そうそ
う、でお客さんの間でもそのそういうちょっとアングラの界隈で、
うん、
なんかやっべえやついるみたいだぞって言ってロフトプラスに少しずつ上がっていったみたいな、
うん、
そういったことも結構細かく書いてますね、今までなかった、
まあちょっと
うん、
そのディティールの細かさは、
うん、
多分言ってないかもね、
そうそうそうそう、でそういうことも書いてるんで、
うん、
ぜひぜひちょっと読んでほしいんですよね、あのあこういう字であったんだって、なんかさ
全然でも、
うん、よくさみんなにさ早いうちから売れましたよねって言われたけど、そんなことねえっすよね、
まあ、どこを言うかだよね。その芸人さんみたいなのを基準にしたら早いと思うけど、
うん、その食えるようになったみたいなこと、
いやどうだろうね。でも本当なんか最近は言い過ぎだけど
YouTube よな、
4、5年前ぐらいじゃない？
そうなんですよ。そうで10年やってて4、5年前なのよ。てか5年は食えてないのよ全然。
まあそうね、食う、うん、
イベントだけだったもんね。
まあその仕事は別に他でやってたから、
うん、あそうそう、それはあるけど
待ってってことではなかったけど、
そうみたいなね。
うん、
うん、だからなんか結構勘違いされてるんで、そこら辺を
確かにな
んかちょっとね、どうにかあのそういうことないよ、全然うまくいってないよっていうのを結構書いてますね。
へ、うん、それで言うと田中さんもそうなんじゃない？多分
田中さんもそういうこと書いてる、
そんなにね、
うん、あとあの田中さんの初めて見た僕に対しての印象、あと僕が見た田中さんの印象とかも書いてる。あとその時にちょっと嫌な目にあって2人が同時にでその時にその相手のことを許さねえとかも書いてる。いまだに忘れてないっていうね。
その名前は出してないね。
出してない。まあね、あの名前出しちゃうと完全に分かっちゃうから、はい、あと多分引退されてる子なんで、
ああそうな
ん、あんまりちょっと言えないっていうね。
うん、
あと奥さんとどのようにして出会ってどのようにアタックしていったかも書いてますね。
うん、
そういうところも結構書いてますから楽しめるんじゃないかなと思います。そのただ僕らを知ってる人以外は絶対興味ないなっていう感じこれ、うん、僕らの顔が浮かんで、
どういう人が買うんだろうな、
だからどういう性格かって分かってるやつは買うじゃん、
うん、まあ深掘りしたいというか、うん、情報知りたいってなるか、
そうでも分かってない人にはこれ手出しづらいよなって思っちゃうん で、だからこそ多分 DM が来てるのよ。
うん、
あのこれってどういう本なんですかみたいな、
まあ、では要は怖い話があるのかとかさ、そういうことだよね、うんうん、多分知りたいもんね。
そうそう、怪談は言ったら2人合わせて10話もないと思いますね。
あでもあるはあるんだ。
あるはある、あと呪物の話とかもありますし当然、
うん、
ただやっぱメインはどのようにして生まれて育ってきて、ね、ほんで今どのように生活していってるかっていう感じかな。
見どころはじゃあ一番 どこだと思う自分的に。
いやこれ岸本さんの出会いもありますからね、ちゃんとあのこれタイトル面白いですよ、
うん、
お兄ちゃん見つけた
怖っ。
いやあの俺いやここあるからね、ちゃんとでこれ俺じゃないからね、これつけてるの
それ見出しはお前じゃない、
俺じゃないからね、サブタイ俺つけるかこんなん見つけた。
でもこのさ、
うん、
特別対談はちょっと面白そうと思う、
ね、あ最後のやつね、
恐怖と笑い、
これさ、
うん、
勘違い、読んだ人に勘違いしてほしくないんですけど、
うん、
田中さんが圧倒的に偉そうに見えるのよ。
喋ってんの？
読むとね。読むとね。
対談でしょ、だって。
対談。
うん。
むちゃくちゃ偉そうに見えるんだけれども、そんなことないからね、これ。全然。
なんでそんなことないんだよ。
そんなことないですから、勘違いされちゃうかなと思ったけど、まあ、これあの、ボケでいろいろやってるんですけど、うん、文字やとちょっとなかなか難しく、
ああ、
うん、
雰囲気がわからないってことね。
そうそうそうそう。林瀬くんの夫婦関係俺も注意して見てるわ、気になっちゃって奥さんおらんなったら大変やもんなっていうのギャグで言ってるんですけど、
うん、
文字で見ると何この偉そうなやつってやっぱ思っちゃうじゃない。なんでお前におらんなあかんの、お前結婚してないくせにって言ってるんですけど、そこはないから、
ね、はいはいはい、
うん、そういうとこもあるけども、ちょっとそこら辺もちょっとね、あんまりちょっと、うん、勘違いしてほしくないなっていう高さんちょっと気にしてたから、俺偉そうに映ってないかなみたいな。
まあまあまあ知ってる人は大丈夫じゃない、単純に、
うんうん、
別に田中さん偉そう感ないよ。
ピンチもあったから、ずっと収録続けてきたけどお金を渡せてなかったから岸本さんに、
あ
だからちょっとこれどないしようかなと思ってる時に、
うん、
あることがあって死ぬまで忘れない光景っていうのにつながるみたいなのもあるし、
うん、
あとお、まあ、そういうのがあるからちょっと呼んでほしいなと思いますね本当に。全然 あれもありますよ、岸本さんのMMR マガジンミステリー調査班が大好きとかっていう、そういう話も載ってる。
ああまだ結成からの、
そうそう、岸本さん側の話も載ってるっていうね、ちょっとぜひぜひね、はい、っていうあの本なんで、それが7月の4日ですね、配信日の次の日ですけれども、イベントがありまして、会場チケットも全部完売してるんだけれども、あの配信のチケットはありますので、
これあれかもね、あのこういうのやりたいって思う人は興味あるかもな。
あいやでも真似しない方がいいと思うわ、
怖い話の集め方とかさ、
あそこはね、あそこはいいと思う、
あんじゃん、
うん、
海外取材のやつとか、 そうね、
ただ
それはまああれだよね、イベント
動画もそうです、だいぶ多分イレギュラーなタイプだから、
うん、 参考になるか分かんない、
いやならないと思いますよ。
う
ーん、だってめちゃくちゃやってるもん。
いやまあまあそうだけど、
田中さんは体に針入れるし、
逆を言うとそこまでやんないと難しいかもよっていうことじゃないの。
あ、まあそういうこと、あの食っていくにはね、
うん、
そう、そうかもしれない。
うん、
で、あの食えなくなったらもう一回本出そうって言ってる。あの怖い話で飯を食っていたっていう。
ああそっちの方が面白そう。
そう、そっちの方が面白そう。過去売れていた時の写真と今のヨボヨボの写真っていうのね、そういうのを出していきたいですけどね。
いい、うん、
っていう風に、
はい、
まあ、そういうような感じですね。ちょっといろいろ DM が来ていて、あれこれ何です、こうどういう本なんですかっていうのがあったから、ちょっとそれだけね、
はい、
お伝えしたかったという回でした。以上です。ありがとうございました。
ありがとうございました。